皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇をお聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。気持ちのいい季節になりましたね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。本当に気持ちのいい季節になりましたね。
暑さが増してきまして、
まあ、そうです ね
紫外線もきつくなって、
5月が一番日照時間が長いそうなので、うん、やはりちょっと暑いんでしょうね。5月は
暑いですよ ね
今からが夏の本番ですけれどもね。さあ、今日またね、広島のマスさんから、
はい
はい、番組のご感想をいただいております。先日絵本の話した時のことですね。絵本って大人にこそ必要なものかもわからないですね。大人は知識や経験、よし悪しは別にしての多さから、自分の行動は見本にならないといけないと、何か変な力が入り、いびつな鎧を背負っているのかもしれませんね。大人になればなるほど悩みも増えてきますけれども、絵本を活用することで頭や心がほぐされていくのでしょうね。絵本は緊張やストレスも解消してくれる効果も期待できそうです。何も考えずに絵本を読んで自然体で入れたらと思いますといただいております。確かに、
うんね、素敵なメッセージです、ね、
ありがとうございま す。マスさん、いつもありがとうございます。もうどうしても頭が固くなってしまいがちですけれども、うん、確かに絵本読むとこう優しい気持ちになってしまいます ね
ミサップなんか絵本作るというか書く
絵はね書いてますね、
はい、
もうね本も書かなくちゃいけない、これもしなくちゃいけない、あれもしなくちゃいけない、
忙しすぎて
と思いつつ、はい、何もかも中途半端になってしまってますけどね。まあ今年こそはいろいろなことをね実現していかなくちゃと思っております。1年を体の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間はまだ立夏ですね。立夏、明日からは小満になります。小満というのはあらゆる生き物が勢いよく成長して生命力に満ちるという意味があるそうなんですけども、まあ、秋にはね、秋にまいた麦などが今ちょうど、収穫の時期を迎えているそうで、農家が小さく満足するということから小満というふうになった説もあるそうですね。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を田んぼで表したものが72個。今の季節はタケノコ小豆。タケノコ今年はねいっぱいいただきましたね、
はい、
いただいたし、うん、自分でも掘りましたしね、うん、今年は取れたてのタケノコね、いただいて、ね、今年はね何作ったかな、あ、タケノコご飯とタケノコちょっと炊いたりしたかな、うん、嬉しいですね。春巻きってね知ってます、
はい、
ジョーさん、中華料理で点心ですよね、うんうん、はい、春巻きってイントネーションどういうふうに言いますか。
春巻き、
ん、
春巻き春巻き
私春巻きって言うんですよ、
うん、
これ大阪弁なんかもしれないんです。それは腹巻きのイントネーションやって言われたんですね。
ああ
春巻きだって言うんです
ね。春巻き、
でも私は春巻きですね。ジョスさんどうですか。
春巻き、
春巻き、
え、
春巻き、
春巻きですね。
じゃあ一緒ですね。やっぱ大阪かな、うん、大阪弁なんかな。春巻きって言ったら腹巻きのイントネーションだそうですね、
そうなんですか、
うん、春巻き、
春巻きって言うんですね、
うん、春巻きは中華の点心の料理で春に芽が出るお野菜などを入れることから春巻きと言われるようになったそうなんですね。ところがね、うちは大豆ミートで作りますけれども、春巻き、春巻き皆さんどっちですかはい、タケノコの成長スピードは 2,3 ヶ月で20メートル伸びるんですよ、
ね、
ピーク時には1日に80センチから100センチ伸びると言われてます。 タケノコの竹ってね、60個ほどの節がありますが、この節の数はタケノコの時から同じだそうです。すごいですね。さて今日の話題は、
はい、
SNS、 ザ SNS です。ジョスさん SNS は利用してますか？
まあ、利用してますけどね、
ええ、
まあ苦手といえば苦手。
あ、そうなんですね。
なんで苦手なのか分からないですけど、
うんうん、
まあ私らもあの古い人間なんでSNS って歴史知ってます？何年か。
いや、分かんないです。
2004年からと言われてるんで、まだ20年しか経ってないんです。
最初の2004年の頃の最初の頃ね、ミクシーというのが流行ってまして、うん、それもね結構初期の段階でミクシーやってましたけれども、今はフェイスブック、インスタグラム、まあ、LINE もねあったりとか、もう本当に多様性ですね、 SNS ね、そして先日ですね、新聞の見出しがね、 SNS の掃除係が大変だという、
うん、
新聞の見出しで見ました、はい。まあ、これと それともう一つは、SNS、 あ、そうですね、あの SNS の規制、
なるほど、
はい、政治的な規制が最近あるという、うん、新聞の見出しもちょっとね、こんな案内をちょっと話してみようかなと思いました。まあ、SNS といえばね、食べ物をアップしたりとかね、こんなん食べたよとか、こんなん行ったよっていう風な、みんなねアップしてますけれどもね、まあ、見るのも楽しいですしね、はい。まあ、そのコーナーでちょっと今日はね、後でお話ししてみようかなと思っております。ラフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んで番組後半で SNS が生活に入り込んだ現代社会の問題かなの話題でお送りしたいと思います。素敵な30分をラフォーオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は先週ですね、デトックスのお話をさせていただいた中で、
はい、
肝臓の機能を高める飲み物として、はいはいはいはいね、コーヒーを飲むとですね、
うん、
肝臓機能を高める飲み物を一つ紹介させていただきましたけども、はい、今日はですね、コーヒーの健康法というのをですね、
はい、
お話したいと思うんですね。先週もオランダのね、ロッテルダム研究というのが、そのコーヒー飲む人と飲まない人の研究の成果をですね、お話ししましたけども、はい、今日はその研究の、まあ、成果に、まあ、ちなんでと言いますかね、
はい、
コーヒーがいかにですね、あの健康の効果があるかというのを少しお話したいと思います。
はい、
今までね、あのコーヒーってどっちかというと、イメージ的にはですね、
はい、悪いイメージ、
そうですよね、うん、カフェインが多く含まれるなどということでね、コーヒーはちょっと不健康な飲み物と考えられたんですけども、そうですね、うん、ところがこの近年ですね、これ一つの研究ですけどね、1日3杯4杯飲む人と飲まない人のその病気をこう、まあ、未然に防ぐ予防の、うん、その確率を研究したデータがありますんで、一つお話したいと思うんですね、はい。実はコーヒーにはね、体の働きを調整する物質が100種類以上も含まれているというような、まあ、データがありまして、
はい、
健康の効果のメカニズムの研究されてるんですけども、まあ、一種の薬といってはちょっと過言なんですけどね、
はい、
まあ、あまり飲みすぎたらダメなんですけど、少しやっぱりコーヒー飲むとですね、そういう成果がありますんで、うん、まあ、一番ですね、これは私もびっくりしたんですけども、まあ、糖尿病の予防になるというふうに言われている部分が一つあるんです。これはですね、うん、まあ、コーヒーを1日3杯飲む人と飲まない人のデータを取りますとですね、
はい、
2割ほど糖尿病になるリスクが低下したというデータがあります。
すごいですね。
このメカニズムはちょっと不明なんですけども、はい、コーヒーに含まれるポリフェノール、
はい、
クロロロゲン酸がですね、血糖値を低下させ、まあ、インスリンの危機を良くするという説もあるんですね。
なるほど。
あと先週お話しました肝臓の予防、
うん、はい、
それからですね、一応データ的なんですけどね、
はい、
動脈硬化のリスクを下げたり、
はい、
それから脳卒中、認知症を守るというようなデータも実はあります。
で、
なんといっても女性の方には喜ばしい、はい、シミを予防するという、
すごい。それ、
これはコーヒーに含まれている、先ほど言いましたポリフェノール、クロロゲン酸はですね、まあ、 強い抗酸化作用があると言われてますんでね、
はいはい、
まあ、細胞の錆を防ぐと、アンチエイジングにもですね、
はい、
あのコーヒー効果があるというデータもありますので、
はい、
まあ、皆さん少し飲みすぎには注意していただいて、できるだけ、まあ、ちょっと苦いのは苦手かもしれませんけど、ブラックがおすすめですので。
あ、そうですか、
はい、
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラブフォーオールシングス。
お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでっせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。
お送りしましたのはルーベン・ブラディスのプラスティコという曲でした。これね、私大好きな曲なんですけれども、何度かね、まあ、この FM 那覇でもかけさせていただいたんですが、プラスティックっていう曲なんですね、うん、まあ、彼女はプラスティックガール、どこにでもいるような子なんだね。シャネルの香水を匂わせて、いつもいい生活するために医者と結婚することだけ夢見てるとかね。2番は、彼はプラスティックボーイ、どこでもいるよね、ヘアスタイルを整える櫛をいつも持ち歩き、そして俺じゃないって顔をしているとか、まあ、3番は彼らはプラスティックな夫婦、その辺によくいるよね、夫は金のことだけを考えて、妻はパリの最新のファッションに夢中、まあ、こんな曲なんです。面白いんです。で、ここは最後はね、ここはプラスティックな都市、私が見たくないような、病んだビルが立ち並んで安物の金メッキの心を持った街ですと。おい、世界中のラティーナたち、ブラザーよ、アミーゴたちよ、お金や生活の安定のために自分の運命を絶対に売ってはいけない、我々が歩いていく道の先は長いのだから休んでる暇はないのだ。こんな曲なんです。
いい歌詞ですね。
うん、これ大好きなんですよ、私この曲。
いい曲ですよ、
うん、
で、山下達郎さんと竹内まりやさんもね、うん、あのそういったプラスティックラブという有名な曲の歌詞の内容がちょっと違うかもしれませんけど、まあ、その世の中を風刺しているにはよく似てるなと今ふと思いましたけどね。
そうなんですね、うん、もうこのルーベン・ブラディスさんというのは俳優さんであり政治家であるんですけれども、しかも歌手で、
政治家、
はい、政治家なんです、うん、大好きな曲なんですけどもね、うん、まあ、ぜひね、
いい曲、
そうなんです、はい、また聞いてみてください。さて SNS の今日お話なんですけれども、うん、まあ SNS でも今ね、いろんな方がもう大概の方されてるんじゃないかな。もう、
あ、そうですよね、うん、まあ、プライベートに限らず仕事でもね、
そうなんですよね、
もうほとんど活用してる企業がもう大半だと思うんですけど ね、
うん、例えば最近ではね、初めて会った人にじゃあ LINE を交換しましょうってよく言われるんですけど、うん、LINE は私も携帯で持ち歩かないように、
はい
はい、したりとかね、うん、パソコンでするようにしてる。もううるさいでしょ LINE、 割とね、
うん、そうです
よね。そうなんですよ。だから、まあ、あの交換した人がうるさいとかそんなんじゃないんですけども、うん、もうたくさん入ってくるからもうパソコンだけにしたりとかね、うん、そういうふうに工夫したりはしてるんですが、まあ、あの SNS の掃除というのがね、
はい、
新聞に先日載ってたんですけども、うん、これはですね、まあ、あの最近はみんな動画撮れるじゃないですか、
はいはい、
自分パッと、それをすぐにこう SNS 投稿したりとかしてるので、うん、例えばね、あのそこに新聞に載ってたのは飛び降り自殺したやつ、それをこう撮ってし、
ね、
そう撮ってしまってそれを SNS 載せてたと、
う
ん、でそれをその、これは閲覧できませんっていうふうにする人なんですけどね、
うん、
それをずっと一日中そういうのばっかり見るわけですよ、怖いやつばっかり。 ね、その人たちっていうのは、それがもう怖すぎてメンタル的にこう病気になってしまったとか、そういうこと載ってたんですよね、 SNS の、 その掃除係の方、
ほうほうほうほう、
で今後はもうその AI にそういうのをしてもらいたいと、
うん、
っていうようなことが載ってたんですよね。メンタルが持たないということで。
なるほど。
確かにその考えてみると、数年前にね、
うん、
こう土俵に乗ってはいけない、女性は乗ってはいけないっていう、
あの相撲のですか、
そう、はい、相撲の土俵に乗ってはいけないって相撲の人が言ったと、
はい、
それが SNS に拡散されてとかっていうのあったじゃないですか。そういうのがあったりとか、まあ、最近では、マクドナルドの店員さんがすごく怒鳴ったとかね、そういうのがこう拡散されたりとか、
はいはいはい、
まあ、今までだったらあのこうこんなことがあったよ、あんなことがあったよっていうふうに口で伝えていって、その人が聞いた人がこう想像してね、
うん、
したりとか、そういうのがなくなったじゃん。今はもうそれを見てしまうから、
はいはいはい、
まあ、そういうこともね、あの、
すごい影響力が大きすぎますよね。
うん、本当にね、うん、あとやはりこう、まあ、SNS 規制っていうか政治のことも、ね、はいはい、あったりとか、あと SNS がなかった時代って、例えばあの電話で相手を呼び出したりとか、
うん、
例えばお友達電話するのも電話して、
はい、
あ、誰々ちゃんいてますか、そしたら向こうのお母さんは、あ、誰々ちゃんとうちの子はこうお付き合いがあるんだなって分かったりとか、
うん、
まあ、男の子女の子別にしても、あ、美沙ちゃんから電話あったってことは、あ、美沙ちゃんと最近仲良くしてんだねとか、親が分かるじゃないですか。
なるほど。
今はもう個人、すごく個人になってしまってて、
はいはいはいはい、はい、
変わりましたよね。
もうガラッと変わってると思いますよ
ね。え、私大学の時にね、初めて自分の部屋に電話引いたんですよ、
うん、
別にそのあの電話引いたんですけどね、画期的だったんですね、自分の、
まあ、自分の部屋に持ってる古い話ですけどね、大体家庭に1台の電話で、
そうそうそう、
今ミサップが言いましたよね、
そうなのよ、
誰が電話取るかわからないんで、
そう、
あのドキドキして電話した、
そうよね、そうよね、
まあ、そういう記憶はありますけど ね、
ね、うん、すごくこう何十年間の間に個人がバラバラだったなっていうふうに思うんですね、 その部屋、うん、まあ、まず、まあ、部屋でしょ、うん、まあ、部屋と、あと部屋に大学の時に初めてテレビ置いたりとか、うん、電話置いたりとか、まあ、言ったら一人暮らしみたいなもんですよ、家の中で、はいはいはい、まあ、そういうふうにしてバラバラになっていったっていうか、うん、まあ、その上にまた SNS っていうのが来たら、まあ、さらにこうね、だってほらご飯食べに行ってもね、みんな違う方向、違うことしてるでしょ。
そうですよね、
食べたやつ乗せて、うん、っていうか食べれたやつその場を楽しまないで、そのなんちゅうかな、もう乗せることを考えてるじゃないですか、食べるだけにさ割と
これからもうどうなっていくんでしょうね。
そうそうそうそう思った ね、 ね、まあ、だけどね、よしあしですね、はい、こんなん食べたよってお話しして、
うん、
想像してさ、あ、こんなんやったんか、なんないとか、じゃあ私も行ってみようかなっていうのがなくなった、もう見たら一目瞭然わかるみたいなね、時代変わりましたよね、はい、なんか おばちゃんみたいな、
いやいやいや、まあ、だけど SNS ね、本当もういろいろ進化しすぎて ね、
怖いですね、
怖いですけども、はい、まあ、あのうまく、ね、活用していきましょう、
は
い、
それではラフ・オールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for All Things。